どうぞもう一度マタイによる福音書の27章をお開きいただきたいと思います。イエス・キリストが十字架につけられた場所はゴルゴダと呼ばれる場所で、それはドクロ、シャレコーベという意味だと説明がされているんですけれども、おそらくその場所がドクロのような形をしていたか、あるいは、十字架刑がですね、その場所で幾度も行われたために、そこで処刑された人たちの頭蓋骨がそのあたりにこの散らばっていた、そういったところからドクロと呼ばれるようになったんではないかと考えられております。その場所が今では、はっきりとはですね、特定はされていないんですけれども、おそらく現在聖墳墓教会が建てられているその場所ではなかったかということが言われているんですけれども、日本語ではゴルゴダと訳されておりますけれども、英語の方ではですね、カルバリという言葉が、ラテン語の音に近い言葉として訳されているわけです。まず33節から38節をもう一度お読みしたいと思います。33節から、ゴルゴダというところ、ドクロと言われている場所に来てから、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、一人は左に十字架につけられた。ゴルゴダに着くと、ローマ兵たちはまず囚人たちに何をしたかというと、苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませたと書いてあるわけです。この苦味を混ぜたブドウ酒っていうのは何のために与えられるかというと、おそらくこの痛みを和らげるための麻酔薬の役目を果たしたんだと考えられております。囚人がその後十字架の木に大きな釘で打たれるわけですよ。打ちつけられるのですから、もうそれは想像を絶するような激しい痛みであったはずです。心臓が弱い人であるならば、おそらくもうショック死してしまうような激痛であったはずです。しかし、死刑囚がその十字架に釘付けに打たされた瞬間に亡くなったとしたら、十字架刑の意味がなくなってしまうわけです。というのはなぜかというと、十字架刑の目的というのは死刑囚をですね、一瞬で殺す、それが、目的ではなくて、長い時間をかけて十字架にかけておいて、生き絶えるまで苦しませて処刑する、最も残酷な処刑法がこの十字架であったわけです。そしてその十字架刑はですね、町のすぐ近く、町から出たすぐその通りの面したところで処刑することによって、周りにいる人たちに対する見せしめの意味でもあったわけです。ですから長い時間貼り付けにかけておいて、痛みを与えて苦しむ姿を見せて、犯罪を犯したらこんな罰を受けるんだ、刑罰を受けるんだということを人々に示すためのものであったわけです。ですから十字架に釘付けにするその時に死刑囚が死んでしまったら、十字架刑の意味がなくなってしまうわけです。そのため、兵士たちはまず苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませ、その痛みを和らげたんだと考えられるわけですね。しかし34節を読んでいくと、イエス・キリストはそれを舐めただけで飲もうとはされなかったと記されています。そこにはその十字架にかけられる痛みというものを和らげることなく、全て受け止めようというイエス様の姿と捉えることができるわけです。自ら十字架にかかることを選び、自ら苦しむことを選ばれたイエス様は、私たちが受けるべき痛みを担うお方として十字架にかかられた、その聖書の言葉の通りであるわけです。そして35節では、 兵士たちがイエス様の着ていた服の服をですね、くじ引きで分けたということが書いてあります。それは兵士たちの役得でもあったわけですね。ヨハネの福音書の方を参照すると、イエス様の十字架の下には4人の兵士がついていたようです。そして4人の兵士たちが4つに分けてその着物を分けたということが記されているんです。ゴルガダの丘には3本の十字架が建てられました。ここに映像がありますけれども、あのように3本の十字架に立てられて、イエス様を真ん中にして、右と左に強盗の罪で捕まった、犯罪人が、かけられたわけです。そしてイエス様の頭の上には罪状書きが取り付けられました。そこには何と書いてあったかというと、ユダヤ人の王イエスと書かれてあったわけです。これは罪状書きなんですけれども、ユダヤ人の王イエスというのはまさにイエス様の本当の身分を示しているものなんですね。なんという皮肉かなと私は思うんですけれども、他の福音書の方を読んでいくと、祭司長たちはですね、このイエス様の頭上に掲げられた罪状書きを読んだ時に、総督ピラトに願ってですね、ユダヤ人の王と自称したやつだということをね、そういうふうに書き直してくれというふうに頼むわけです。けれども総督ピラトはこういうで言ったんですね。私の書いたことは私が書いたのだと言ってですね、もう祭司長たちに意思を向けるわけです。不当な裁判を強いられてね、もうこの祭司長たちに対して怒りを持っていたピラトですから、もう彼らの対してそういう言葉を持ってですね、彼らの言うことを聞かなかったということがね、見て取れるわけですけれども、その後39節から44節、そこに記されているのは、徹底的に人に裁かれ、徹底的に人に捨てられるイエス・キリストの姿を著者マタイは記しておるわけです。39節、40節を読みします。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。おそらく道を行く人たちっていうのはエルサレムに住んでいて、イエス・キリストのことをよく見聞きしていた人たちのことであろうと思います。彼らは頭を振ってというんですから、どういう振り方をしたかちょっと分かりませんけれども、おそらくもうこういうふうにもうバカにしたような形ですよね。頭を振ってバカにしながら言うわけです。十字架から降りてみろ、そうしたら私は信じてあげるからと、そのような言葉を言っていくわけです。そして同じように祭司長たちも言います。41節、同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけっていた。彼は他人を救ったが自分は救えない、イスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる、もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい、私は神の子だと言っているのだから、というふうに、彼らも愚弄していくわけです。そしてこともあろうにイエス・キリストの右と左につけられた死刑囚も同じようにイエス・キリストに対してあざけりの言葉を言い罵ったというふうに44節では記されているわけです。この二人は自分たちも刑罰を受けて今死に行こうとしているのに、他の人たちと同じようにイエス・キリストに対して罵っているわけです。まさにそのイエス・キリストを取り囲む全ての人がイエス・キリストに対して罵り裁いているのです。彼らの言葉に共通しているのは、もしあなたが神の子なら、もしあなたがイスラエルの王なら、もしあなたがメシアなら今十字架から降りてみろ、この言葉を彼らはみんな口々にしておるわけです。でも皆さん、その言葉を聞くと思い出さないでしょうか。マタイの福音書の中で学んできた中でですよ、イエス様が交渉外の最初に荒野に行かれて 悪魔からの誘惑、試練を受けました。その時の悪魔のイエス様を誘惑した言葉がまさに彼らの言葉と同じなんです。その時に、悪魔が言ったのは、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいと言いました。またあなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。そのように悪魔はイエス・キリストを誘惑したわけです。つまりこの、群衆や祭司長たちの言葉の背後には悪魔の働きが隠されているわけです。イエス・キリストの十字架による贖いの完成というものを阻止しようとする悪魔の最後の誘惑だと読めるわけですよね。しかしイエス・キリストはその荒野での試練でも、またこの十字架上での激しい苦しみの中にあっても、その声に従わず十字架から降りませんでした。自分で自分を救おうということをされませんでした。一言も罵りに対して罵り返すことをしませんでした。まさに父なる神様の御心に従い、過ぎ越しの子羊として犠牲となられる主イエス・キリストの忍耐がここに記されているわけです。45節に行きますけれども、さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。この死刑囚3人が十字架に着いたのは午前の9時だったと記されているんですけれども、12時になった時に全地が暗くなって、そして3時まで、午後3時までその真っ暗になった状態が続いたというわけです。聖書の中で何度か全地が真っ暗になるということが出てくるんですけれども、それは神様の印として全地が真っ暗になるわけですけれども、ほとんどの場合何があるかというと、神様の裁きが下るその様子を表すときに全地が真っ暗になったという現象が起こっているわけです。ですからここでも同じことが起こっているんですね。12時から午後3時までイエス・キリストは父なる神様に裁かれて、そして父なる神から捨てられていた。これがこの3時間に起こっていたことなんです。イエス・キリストは罪を犯したことがありませんでしたけれども、イエス・キリストを十字架にかけた人々の罪のために身代わりとなって神の裁きを受けておられたわけです。ではイエス・キリストを十字架にかけた人とは誰でしょう。イエス・キリストを十字架にかけた人は誰でしょう。それはもちろんあのローマ兵たちでありました。そして先ほどイエス・キリストを罵った群衆であり、祭司長たちであり、両側についた強盗たちでありました。そしてイエス・キリストの周りを取り囲んでいた多くの群衆たちでありました。そしてその場所に私もいました。そしてあなたもそこに立っていたんです。神を信じないで自分勝手に生きていた私たちの罪がイエス・キリストを十字架につけたと聖書は教えているわけです。以前あのパッションという映画が、ね、話題になった時がありましたけれども、あれはあのイエス・キリストが十字架にかけられる場面を本当に生々しく描いた映画でありました。メル・ギブソンという、ね、映画俳優の方が監督となって作られた映画ですけれども、まあ、メル・ギブソンという人は、まあ、敬虔なカトリックの信者だというふうに言われておりますけれども、まあ、この映画を作った時にですね、メル・ギブソンはその映像の中にところどころに、まあ、ところどころにっていうか2箇所自分が入ってるんです。自分を映し込んでいるんですね。そしてその一つのシーンはどういうシーンであったかというと、イエス様の手に大きな釘が打ち込まれるシーンで、その釘を握っているシーンに自分の左手を登場させたんです。ちょっとあの前の ちょっと画像見にくいかもしれませんけれども、あのイエス・キリストが十字架に、釘付けにされる場面で、あのここにこういうあの十字架の釘を持っている、支えている左手があるんですけれども、これがあのメル・ギブソンの左手だそうです。で、彼はあのこのことについて、次のようにコメントしているんです。イエス様の十字架に自分も少なくとも責任があります。彼の死に対しての自分の責任を表現したかったのですと、まあ、このようなコメントを彼はしているわけです。まあ、彼の私生活っていうのはちょっと、いろいろ悪いことを聞いておりますけれども、そのコメント自体は私は素晴らしいコメントだと思うわけです。私もイエス・キリストの十字架に対して責任があるんだと。46節に行きたいと思うんですけれども、3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。十字架の上でイエス・キリストが語られた言葉は、福音書を総合してみると7つの言葉が語られているわけです。十字架上での7つの言葉とよく言われるんですけれども、そのうちたった一つだけをマタイはその福音書の中で記しています。それがこの言葉です。エリエリレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。イエス・キリストはこの言葉を大声で叫ばれておられます。そしてその言葉によって彼が父なる神様に裁かれて捨てられているということがはっきりと分かります。イエス様の、祈りの中でいつもイエス様は天の父なる神様に対して父よと呼びかけてお祈りされてますけれども、ここでは我が神我が神と言って父という言葉を用いてないんですね。そこに示されているのは父と子という関係が取り去られたということなんですね。そしてどうしてお見捨てになったのですかという言葉には、イエス・キリストが裁かれてもう神様の御心をさえ知ることができなくなった、そういう状況が表されているわけです。神の子であるイエス様が父なる神との交わりだけでなく、父なる神様の愛から引き離されてしまったことをこのイエス様の告白は示しているわけです。皆さんどうでしょうか。人に裏切られたり人に捨てられるということは本当につらいことですけれども、それは耐えることができることなんですね。人からどんなに迫害されても、私たちには神様がおられるから、神様が支えてくださるからという希望があるから、私たちは立ち上がることができます。しかしもし人が神様に捨てられたならば、誰も生きていくことができません。神に捨てられたならば誰一人立ち上がることができないからです。イエス・キリストはこの12時から午後3時までの3時間最も恐ろしい裁きを受けておられたんだと聖書は私たちに教えているわけです。このイエス様の言葉を聞いて周りの人たちの反応はどうであったでしょうか。ある人たちは勘違いをして受け取りました。エリエリと叫ばれた言葉をエリアを言ってるんだ、エリアを呼んでるんだというふうに勘違いして受け取りました。そして、一人の人がですね、ブドウ酒を、水ブドウ酒を飲ませるんですけども、おそらくそれはローマの兵士だと思われます。水ブドウ酒をイエス・キリストに出し目で、飲ませようとするわけですね。これは、憐れみのための行動かなと思うんですけれども、いやそれ以上にですね、おそらくこの兵士はイエスが何を喋ろうとしているのかなということをもっとよく聞こうと、もっとよく聞きたいということで、その水ぶどう酒を飲ませようとしたんだろうと思います。つまり好奇心からですね、 こいつ何を言おうとしてるのか、もっとよく聞きたいな、そういう意味で水分同士を飲ませたんだろうと思われるわけです。そして、昼間なのに辺りは暗くなっていました。異様な雰囲気ですよね。そういった中で人々は何を考えていたかというと、不思議なことが何か起こるんじゃないかな、そういうことをこう期待していたわけです。他の者たちは何と言ったかというと、私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることとしようと、つまりもう高みの見物の気分ですよ。不思議な光景を見てみたいという、まあ、興味本位の態度なんです。最後まで十字架を取り巻く人々の心の闇というものをマタイは記しているわけです。50節に入ると、その時イエスはもう一度大声で叫んで、そして息を引き取られた。マタイはイエス様の最後の言葉を、記してはいませんけれども、他の福音書を読んでいく時にそれが分かります。完了したという言葉に続いて大声で、父よ我が霊を御手に委ねますという言葉だったということが分かっております。まさにここに救い主として来られたイエス・キリストの贖いが完成しました。それは血による新しい契約の完了ですね。以前、このパンとブドウ酒のことについて話したときに、新しい契約だけれども、それはまだ完全ではなかった。ここに来てその血による新しい契約が完了するわけです。そしてイエス様の最後の言葉、父よ我が霊を御手に委ねます。再び父よという言葉に変わってますね。つまり父なる神様との交わりがここで回復されたわけです。3時間イエス・キリストは父なる神に裁かれ、父の愛から引き離されて、むごい裁きを受けていたわけですけれども、最後に再び父なる神様の愛に囲まれていくわけですね。回復されるわけです。神様の怒りの杯を全て飲み干されたイエス・キリストは再び父なる神様の愛に抱かれて、父なる神様の懐に戻られたんだということが言えますね。マタイという人がこの福音書を書いておりますけれども、マタイはおそらくこの福音書の記事を今日の箇所ですね、その箇所を書いているときに、ユダヤ人たちに対して一つのメッセージを伝えようとしていることが分かります。そのメッセージというのは何かというと、詩編の22編を思い出してくださいよと、そういうメッセージを彼は伝えようとしているんだと分かります。ぜひ皆さん、旧約聖書の詩編の22編を開いてください。旧約聖書の中の真ん中のところですけれども、詩編というところがあります。詩編の22編をどうぞお開きいただきたいと思います。1節から21節まで、少し長いですけれども、ぜひ注意して読んで、見ていただきたいと思います。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも、我が神、昼私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません。夜も私は黙っていられません。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちの先祖はあなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。しかし私は虫けらです、人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。主に身を任せよ、彼が助け出したらよい、彼に救い出させよ、 彼のお気に入りなのだから。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。どうか遠く離れないでください。苦しみが近づいており、助ける者がいないのです。数多い雄牛が私を取り囲み、バシャンの強い者が私を囲みました。彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き吠えたける獅子のように、私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。主よ、あなたは遠く離れないでください。私の力よ、急いで私を助けてください。私の魂を剣から救い出してください。私の命を犬の手から、私を救ってください。獅子の口から、野牛の角から。あなたは私に答えてくださいます。これはイエス・キリストが生まれる1000年前にダビデという王様が予言した言葉であります。まあ、彼自身の心境を綴った歌なんですけれども、この言葉はまさに後に来られるイエス・キリストのこの十字架の場面を生々しく予言している聖書箇所であるわけです。人々がイエス・キリストをあざけること、頭を振って罵ること、着物をくじで分け合うこと、そんなことがこの中に記されています。まさにマタイが記してきた記事は全てこの中に記されているわけです。何が掲示されているかというと、イエス・キリストこそダビデの子孫として生まれ、ダビデの永遠の王座につく王だということを教えているわけです。そしてそれを象徴するかのように、イエス様の頭の上には、これはユダヤ人の王イエスという罪状書きが、いや彼の本来の立場が掲げられていた。それを思うと、なんと神様のご計画は深いのかなと教えられるわけです。神様は私たちを罪の裁きから救い出すために、なんともう綿密なご計画を立てられて、そしてなんと大きな犠牲を払って私たちにその救いを与えようとしておられるのでしょうか。マタイはこの福音書をユダヤ人に向けて書くことによって、私たちユダヤ人が予言されていた救い主を十字架につけたんだということを知るようにと人々に願っているんです。そしてマタイ自身も、私がイエス・キリストを十字架につけた一人なんだということを悔い改めながら、この福音書を書いたんだろうと思うんです。なぜならマタイ自身も十二使徒の一人としてイエス・キリストに仕えていたのに、彼もイエス・キリストを置いて逃げてしまいました。おそらくこの十字架にイエス・キリストがかけられた時に、その取り巻いた群衆の中の一人として、マタイもイエス・キリストの十字架の死を見ていたんだろうと思うわけです。ですからマタイも、私がイエス・キリストを十字架にかけた一人だということを悔い改めつつ、この福音書を書いたんだと言えると思います。私たちがすべきことは何でしょうか。今日この十字架のメッセージを聞いた私たちがすべきことは何でしょうか。それはイエス・キリストの福音を聞いて、それを信じるだけです。これは人間の行いによらず、 神様の恵みによって救いが与えられるからですね。ぜひ今朝この十字架の言葉を聞いて、イエス様の十字架は私の罪の許しのためでしたと告白していただきたいと思います。私に関係がないと思わないでいただきたいと思います。その確証のためにイエス・キリストはこの後墓の中より3日目によみがえられていきます。来週再来週とその復活のメッセージが続きます。それは私たちがイエス・キリストの十字架を信じて確信を持つためであるわけですね。今日イエス・キリストの十字架は私の罪のためであったと告白していただきたいと思います。ではお祈りをして閉じたいと思います。憐れみに富んでおられる父なる神様、今朝マタイの福音書からそして十字架の場面から御言葉を取り継ぎました。イエス・キリストの十字架の贖いはまさに私のためであった、私がキリストを十字架でつけたと告白する者と一人一人が導かれますようにこれからお願いいたします。そしてこの救いがなければ私たちは罪のために滅びるものであるということを覚えます。その裁きは恐ろしい恐ろしい永遠の火であると覚えます。イエス・キリストが十字架にかけられたその大きな苦しみも私たちがその滅びから救われるためであったことを覚えます。どうぞ一人一人がこの真理を知って、そしてイエス・キリストの救いを信じることができますように、その福音を信じることができますように一人一人導いてください。イエス様が私たちを愛して犠牲となってくださったことを感謝いたします。そして3日目によみがえたことをこれから感謝いたします。イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。